暮らしに役立つ確かな情報をお知らせ、上手な暮らし塾20ページ。自治会、地域を元気に。あなたの町の自治会、小倉町2丁目自治会。今回は老人クラブや小学校と一緒に地域で花苗の植え付けを行っている小倉町2丁目自治会の公文勉会長にお話を伺いました。活動を始めたきっかけは、平成15年に小倉小学校から当時の自治会長に子どもたちの地域活動が何かないかと相談があり、社会教育の一環として花苗の植え付けをすることになったそうです。現在は老人クラブ修野会を中心に、自治会員と5年生の児童も一緒に年に2回町内のロータリー花壇で花が咲いた時の彩りを考えながら植えています。活動を始めてよかったことは、一緒に活動をすることで高齢者と子どもたちのコミュニケーションを取ることができてよかったと思います。また住民の方から、いつもきれいに咲いていますねと感謝され、活動の励みになっています。活動で苦労していることは、子どもたちが植えやすいように花壇の整備を1日がかりで行っています。かなりの重労働ですが、当日の子どもたちのたくさんの笑顔を思い浮かべながら頑張っています。これからどんな地域にしていきたいか教えてください。高齢者が多い地区ではありますが、みんなで楽しく交流を図りながら活動しています。子育て世代など若い方にも関心を持ってもらい、花苗の植え付けを通してより住みやすい地域を作っていきたいです。小倉町2丁目自治会では、小倉くんちの奉納踊りや廃品回収、小倉プールや公園の清掃などの活動も行っています。このように自治会は地域のために様々な取り組みを行っています。あなたも地域の一員として自治会活動に参加してみませんか？問い合わせ、自治振興課、電話 829-1134。 消費者、5月は消費者月間です。消費相談の現状のお知らせ。毎年5月は消費者月間です。今回は平成30年度に消費者センターに寄せられた相談の状況などを紹介します。相談件数、消費者センターに寄せられた相談件数は3363件です。このうち約半数の 45% が60代以上の方からの相談で、高齢者からの相談が多い傾向にあります。相談内容、相談内容で一番多かったのは、電子メールや SMS、ショートメールを使った架空請求や、ワンクリック請求などのデジタルコンテンツで446件です。次に多かったのが、架空請求はがきの275件で、50代以上の女性からの相談が多くを占めています。対処法、架空請求、メールや SMS で身に覚えのない請求をしてきます。絶対に連絡しないようにしましょう。連絡すると個人情報を聞き出され、裁判になると脅され、高額な請求を受けてしまいます。ワンクリック請求、消費者が申し込みを行う前に、その申し込み内容などを確認するための画面が出ないまま、いきなり契約成立になったかのように見せかけ、消費者を騙す手口です。事業者がこういった確認画面を用意していない場合は、申し込みは無効と主張できます。契約は成立していないので、一切無視し、相手側に連絡をしてはいけません。架空請求、 ワンクリック請求は不当な支払い要求です。また、詐欺業者がプリペイドカード、電子マネーを購入し、カードに書いてある番号を教えろと指示する手口も横行しています。利用されてしまうと被害回復は困難ですので、事前に消費者センターへご相談ください。問い合わせ、消費者センター、電話、829-1234。エコ、ゴーヤやヘチマ、アサガオなど、緑のカーテンで快適に。緑のカーテンとは、ゴーヤやヘチマ、アサガオなどのつる性の植物を、窓の外や壁面に張ったネットなどに這わせるように育てた植物のカーテンのことです。緑のカーテンは、すだれのように夏の日差しを遮り、葉っぱの隙間から涼しい風が通り抜けるので、室温の上昇を抑え、エアコンの節電にもつながります。省エネになる、涼しくなる、実が収穫できる、一度に3つの利点がある地球に優しいカーテンです。上手に育てるポイント。プランターで育てる時の注意点は、深さがあるプランターがおすすめ。土はたっぷり入れて60センチメートルほどのプランターなら、苗は多くても3本で十分です。土が乾いたら水やりも忘れずに。つるが縦にばかり伸びて横に広がらないときは、緑のカーテンの親づる、一番太い中心の茎が約1メートルに達するまで、摘心といって親づるの先を2から3センチメートル切ることを繰り返すと横に広がっていきます。花や実をつきやすくするには、誘引といって、つるや茎をネットや支柱に結びつけて固定することで、株への負担が減り、花や実がつきやすくなります。また、つるを伸ばしたい方向に導くことができます。あなたもぜひ取り組んでみてください。苗の配布を行います。サステナプラザ長崎にて、緑のカーテン用の苗の配布を行います。数量限定。緑のカーテンの育て方に関するパンフレットもご用意していますので、ぜひお越しください。場所、サステナプラザ長崎、漫才町。詳しくは、サステナプラザ長崎ホームページで。問い合わせ、環境政策課、電話 829-1156。民生委員、児童委員。地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員。皆さんがお住まいの地域に、民生委員、児童委員と呼ばれる方々がいるのをご存知ですか？民生委員は、民生委員法に基づいて、厚生労働大臣から委嘱された方で、それぞれの地域で福祉向上のために活動し、住民の立場に立って相談に応じたり、必要な助言を行ったりしています。また、すべての民生委員は児童委員も兼ねています。どんな相談を受けてくれるの？高齢者、障害がある人、子育ての心配事がある人などから、福祉に関する幅広い相談を受けています。相談の内容に応じて、関係機関への橋渡しをして、必要とする福祉サービスを受けながら、安心して生活ができるようにお手伝いしています。例えば、1、高齢者の一人暮らしの方や子育て世帯を訪問し、見守りや安否確認などの活動支援を行っています。2、子育てに関する相談支援や必要な情報の提供、専門機関への紹介、児童虐待への取り組み、こんにちは赤ちゃん訪問、お遊び教室などを行っていますといった活動をしています。自分の地区の民生委員、児童委員に相談するには、福祉総務課 長崎市民生委員児童委員協議会またはお近くの地域センターでお尋ねください。身の回りで気になることや悩んでいることなどがあれば、あなたの町の民生委員児童委員に気軽にご相談ください。5月12日は民生委員児童委員の日。民生委員児童委員の日は大正6年1917年5月12日に民生委員制度のもととなる再生顧問制度を定めた岡山県再生顧問制度設置規定の公布日にちなみ定められました。問い合わせ、福祉総務課、電話 829-1161、 長崎市民生委員児童委員協議会、電話 825-7083。